発声はね、やっぱりね、苦痛の表情とやっぱり笑いの表情、両方がないとできません。両方必要です。苦痛のちょっと苦しい、調子悪いって感じが、この閉じる力で、笑う表情、あははははってこんな感じの、あはは、これがもう開く力、だから開く力と閉じる力のこのバランス加減で、声の、質っていうのは決まりますね。だから最初ね、ちょっと調子悪そうに歌ってみてください。ちょっとやっぱり閉じる力、合唱とかでね、やっぱり開く方ばっかりやるから、ちょっとね、閉じる方を意識的にやるといいかなと思います。声門閉鎖の力を使うので、やっぱり最初のうちはね、やっぱりマインドブロックが大きいです。やっぱりマインドブロックねがあるからね、この発声って立体的な発声っていうのはやりづらいんです。ヨーロッパでもね、この鼻の上に通すこのナザール箇所、あれ声が出にくいのはただごまかしてるだけなんですよ。鼻とかさ、おでことかに開けててさ、ね、あれやってもね、喉壊すだけです。よっぽどの超人しか生き残らないのは、だから息の勢い任せで歌ってるからです。私のような凡人はナザール箇所やるとさ、もう潰れます。喉がもう乾燥しちゃってさ、またなんか息増やして、また姿勢が悪くなって、また息増やして、で声帯乾燥して、結局ボロボロになっちゃってね、歌えなくなるんですね。息がとにかく多くなっちゃう。だからね、やっぱりまずは苦痛、調子悪いっていうその感じから、閉じる力ですね、それを鍛えていって、であとその笑いの力、ってね、このやっぱりね、開く力っていう、開く力と、両方マスターしていくのが大事です。わざとね、やっぱりアペルトで歌うっていうのはあって、実は効果あるんですね。少しの間だけでいいんですよ。あの口発声のアペルトダメですよ。あーってさ、あの声は本当にもう声帯に力来ちゃうから、うるさいだけです。しかもあれはあんまりやらない方がいいね。だから口発声のじゃなくて、まずは喉、喉に行かせるためにちょっと苦痛の、私調子悪いんだ、ちょっと悪いんだよってさ、こんな感じのさ、ちょっと苦しい感じをまずやっぱり練習する必要があります。最初は芝居でいいんですから、苦しい表情をやってみてください。そうするとね、やっぱり声、やっぱり立体的になります。やっぱり今のメソッドっていうのはね、もう苦しいのから逃げるように意図的にさせてるんですよ。だから声がね、やっぱりヨーロッパ人でもね、すっごく平べったい、日本人みたいなほどではないにしても、やはりすっごく平べったいんですよね。だから口をパクパク動かしたり、顔の表情、目を 見開いたりとかで、あと口をなんか不自然に開けたりで、体をめちゃくちゃ動かしたり、だからそういうのがね、まかり通ってるんですね。やっぱそれではね、やっぱりいけないんです。わざとらしさが大事みたいなさ、言い方っていうのはね、よくないんですよ。大事なのは、しっかりまず体を動かさずに、ちょっと苦痛の表情、調子が悪い感じから苦しさをまずやってから、閉じる力をやってから、そこからちょっとずつ開いていくっていうやり方がいいと思います。逆にね、苦痛の表情ばっかりの、ちょっとそっちばっかりになる人は、笑いから始めたらいいかもしれない。ちょっとね、笑いから明るさをやっていくと、うまく声が出やすくなる。 はずです。出やすくなりますね。やっぱりね、その閉じる力と開く力のバランスで声を出すっていうことが必要です。ちょっと矛盾した感覚になるからね、これはちょっと精神的にもね、最初のうちはね、すっごくさ、不安定になります。だけど、まあそこの不安定さを乗り越えた先にやっぱり上達、声の歌唱力の上、まあアップにつながるわけで、どんどんね、やっぱりそういう方法で、正統的な方法でやっぱりやるべきです。まあモダン歌唱っていうのをね、あれはねやっぱりとっつきやすいけれど、生き残るのは超人だけ、そういうことをよく覚えておいてください。で、教えてる先生も超人です。あの日本のボイストレーニングでもね、教えてるのさ、だいたいさ、喉の強い、声帯の強い超人しか教えてないでしょう。だから凡人の人は行ったらダメです、正直。芸大とかって、まあこんなこと言っちゃっていいのかなってさ、まああまりね行かん方がいいんですよ。あ、声楽科はね、あの管楽器とかはね行くべきです、行った方がいいです。声楽やりたいなら管楽器先に覚えた方がいいと思います。オーボエとかさ、フルートとかクラリネットとかトランペットとか、トロンボーンチューバーとか、まあいろいろね管楽器の方を専攻した方がいいんじゃないでしょうか。そっちの方がねやっぱり、立体的な声作れます。息の使い方とかね、まあ楽に、体を楽にしてたらさ、やっぱり、ね、発声できないですよ。金管楽器もね、あれ体楽にしちゃいけないんです。ちょっとね首が前に出てるとさ、すっごくさ、あの音出にくくなるから、まあ私やったことないんですけれど、本で見た内容なんですが、やっぱり首をね、ちょっとね後ろに下げないとまずいんですね。だから金管楽器とか木管楽器で、鍛えた方が、声良くなります。あとね、まあポップスとか向けのあれボイストレーニングもあんまり行かない方がいいです、あなたがねやっぱり、歌ってすぐ喉が痛くなるんだったら凡人です。すぐカラオケで、ってこんな感じの喉声、本当に口発声の喉声で喋るような人だったらね、でそれで潰れちゃったらすぐ潰れる人だったら凡人なので、行くのは控えた方がいいです。まあそんな感じですね。だからね、やっぱり凡人の人はね、まず、苦痛の表情、だから苦しさ、調子悪さの、トレーニング、そういった調子悪い声を出すトレーニングをして、そこから笑いの力を、鍛えていくと良いです。まあめちゃくちゃ時間はかかりますけれど、それが一番の近道です。まあ、その方がねやっぱり、まあ、声帯にも優しいですから、喉にも声帯にも優しいですから、やっぱり長く歌を楽しむならなるべくね、やっぱりその黄金期、まあ、リチャード・ミラーとか、ジェローム・ハインズが提唱したそういった方法でやっぱり学んでいくべきです。ちゃんと書物ありますね。あのリチャード・ミラーの5000円ぐらいで売ってるのかな、書店で税抜きね、5000円ぐらいで売ってるその声の仕組み、あれはね学んどいた方がいいです。まあ合唱とかポップスだとさ、まあそのまま使いづらいから、まあ多少緩めてやる必要はありますけれど、まあ基礎をしっかりやってればあと緩めるだけでどうとでもなるから、なので、ね、まずはしっかりした声を作ることが先です。ちょっとね、苦悩に満ちた感じ、俺調子悪いんだよ、マジ調子悪いんだ、ってこんな感じのさ、もうお腹痛いのをさ、もう我慢するようなさ、あれをねやっぱりやるべきです。あの声を出す、まずあれの声を基準にして、そこから笑いをまずでミックスしていく、 で、そうやってね、まあやっぱりね、声は鍛えていくのが一番いいです。まあその方が精神的にもいいですし、まあ喋っとってもね、全然ね喉枯れない。こっちのこの声でやった方が、まあ今までのね、やっぱりそのモダンメソッドでやった時はすぐね、まあちょっと喋っただけでさ、喉痛くなってさ、声帯も乾きやすくてさ、やっぱりね声が潰れちゃうことがいっぱい多かったです。やっぱねまあ黄金期のね発声がいいです。本当にね元気もらえるし、でこうやって落ち着いて話せるし、風邪ひいてもねあんまり影響受けないんですよ。正直風邪ひいてもね影響受けないのはね、やっぱりその部分で本当に気が楽になるからさ、余計風邪ひかないんですこれといったらもう喉が枯れるとか潰れる程度のその風邪にはならないんです。ちょっとしたね、まあちょっと鼻水が出すぎたりとか、その程度の風邪はあるんですけれど、もうそういった喉が潰れてさ、声が出なくなるっていうレベルにはならないです。やっぱ安心感が結構違いますね。まあ皆さんもね、やっぱ覚えるまでにはかなり時間はかかりますが、体で覚えるまでにはね、時間かかりますけれど、ぜひとも学んでいってください。学んでいきましょう。めちゃくちゃ長かった。あ、11分も話してるあ、11分も話してますが、まあ、最後までお聞きいただきありがとうございます。ではさよなら。